心の中に届く光。水玉猫。月の光も漏れない暗がりの森っていうから、どんなところかと思った。歩道から神社への石段を上がりながら、直人は拍子抜けしたように明に言った。直人と明は大学の同級生、同じ職場に就職している。今日は仕事帰りに明に誘われて、直人は暗がりの森八幡社にやってきたのだ。しかし直人は鳥居脇の由来の立て札を見るなり眉を潜めた。この神社で心中事件があったとあるぞ。江戸時代のことさ、享保18年と書いてあるだろう。明が答えると直人は舌打ちをした。験担ぎに面白い場所があるというからついてきたのに、心中だなんて縁起でもない。心中じゃない、心中未遂だ。明が訂正すると直人は、どっちだって同じようなもんだと言った。直人は由香との結婚を双方の両親から反対されて悩んでいた。明もそのことを知っている。いっそ彼女と心中でもするかとやけになって直人が言ったのを聞いたばかりだ。明は、ずいぶん古めかしいことをと笑ってから直人をここに連れてきたのだ。同じじゃないさ。この事件の結末はハッピーエンドだったんだから。予想外の返事に直人は驚いたようだ。明は続ける。雨屋町花村屋の遊女子さんと日置の畳屋喜八が起こした事件は浄瑠璃にもなった。立て札にもここで起きた心中未遂事件を題材にした浄瑠璃、睦まじき連理の玉椿が上演され、名古屋中の大評判となったとあるだろう。それのどこがハッピーエンドにつながるんだ。それに享保といえば享保の改革だ。芝居や祭りで浮かれるのは幕府からダメ出しされていたんじゃないのか。そうさ、享保は質素倹約が第一の暴れん坊将軍八代徳川吉宗の時代だ。芝居や祭りは廃止や縮小の浮き目に遭い、巷で流行っていた心中物の浄瑠璃も上演禁止、脚本を書くことさえご法度のお触れが出ていた。ましてや実際に心中事件を起こそうものなら、死体は打ち捨てという厳しい処分、万一生き残れば三日三晩晒し者になり、人にあらざる者として人間以下に落とされたんだ。だったらハッピーエンドのはずがないじゃないか。俺を担ぐのはやめてくれ。怒って帰ろうとする直人を明は止めた。まあ落ち着いて話を聞けよ。ここは名古屋だ。当時の尾張藩主は七代徳川宗春、虎の陣羽織を着て白い牛に乗り、3メートルのキセルを加えて領民の前に現れる殿様だ。宗春と聞いてハッとした直人の顔を見て明はうなずいた。将軍吉宗の質素倹約に反して宗春は祭りや芝居を奨励した。だから江戸でははばかられる心中物の浄瑠璃も名古屋では大評判になったのさ。だけどそれがどうしてハッピーエンドになるんだ。まだ納得のいかない様子で直人は明に尋ねた。心中未遂の後、誤算と喜八はどうなったと思う。三日三晩晒し物にされて人にあらざる者になったんじゃないのか。それが入牢後、広小路で三日間ごく短い時間晒されただけで許されたんだ。その後二人は結婚して元気な男の子の親になったそうだ。それならハッピーエンドだ。終わり名古屋は情けに熱い。そして浄瑠璃を仕立てた都寺文後の城は江戸で名声を高め、文後節を起こした。文後節から派生するのが時和津、新内、清元だ。いわばこの心中未遂が現在の浄瑠璃のルーツを築くきっかけの一つになったと言えるんだ。芸どころ名古屋の面目躍如じゃないか。おいおい、明、いくら神社の前が中学校だからって日本史の授業じゃないんだぞ。直人は笑い出し、明より先に鳥居をくぐった。その昔、上西木々の年を経て、月さえもらぬ暗がりの森と江戸時代に歌われた深い森にも、 人の情けの光は届いたのだ。今は都会の真ん中にある神社の境内には煌々と月の光が差している。きっと直人は二人の両親を説得して由香と結婚できるだろう。明は本殿の前で手を合わせる直人の背中を見ながらそう信じていた。試験官ベビー、過去正嗣。